そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
時をかける少女。
はい。
はい、あ、なんですか。テンションが。
びっくりした。
テンションが全然なんか違う感じがしますね。
でも、ここで、モノローグみたいなのをいきなり言わされるのかと思って、ドキッとしたんですよ。
いや、まだオープニングですからね。
はい。
さすがにそんなことはないです。
びっくりした。
はい、今日はね、もう夏ですよね。
はい。
はいとかないですか。
夏ですけど、
あ、最近ちょっとなんか天狗さんと噛み合わない気がたまにしてます。これあれですかね、天狗さんが婚活してるからなんですかね。
婚活、それは結婚するための活動っていうことの婚活ですか。
あ、そうです、そうです。
あ、婚活、そんなこと言った覚えないんですけど、そういう設定ですか。
あ、そういう設定ですね。なんか天狗さんが年内に結婚するという、結婚したいという言葉を私先ほど聞いたので、
ああ。ちょっとそれ空耳だと思います
ね。ああ、空耳ですね。そうですよね。天狗さん、ね、いつまでも永遠のこう少女でいるっていうのが。
いやいやいやいや、永遠でいるつもりはないんですけども、どうなるか分かりません。
まあね、私の想像から言いましょうか。天狗さんは突然王子様と出会って、はい、いきなり結婚だと思ってるんですよ。
はあ、そうですか。ないないっていう声が、
はい、ということで。
はい。
まあ、いかんですね。はい。はい、今日は劇場アニメーション時をかける少女の特集をですね、もうね、はい、前回ね、特集するときに、うん、いいんじゃないって思って特集を決めたんですけど、よくよく考えてみると、これ2006年の映画なのね。
うんうん、
なんかすごい懐かしい感じがしますけれども、しかもですね、これそこはに3回目天狗さん
シャープ3ってことですよね。
シャープ3でやってるんですね、うん、特集をね、
うん、忘れてました。
忘れてました。いや、やったことは記憶にあったんですけど、いつやったかっていう記憶は完全にありませんでしたね。コメントを見て、再度見直して聞き直したみたいな感じ。つか聞き直してないですけどね、頭しか聞けないです
ね。
恥ずかしくて聞けないみたいなね。
確かに、
はい、みたいな感じで、今日の特集は時をかける少女です。
です。君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに
時をかける少女。
高校2年生の今野誠は、ある夏の土曜日の実験室で不思議な体験をし、それ以来時間を跳躍するタイムリープの力を身につけてしまう。はじめはそれを巧みに利用して日々を楽しんでいた彼女だが、仲良しの同級生千秋から告白され、それを強引になかったことにしようと時を遡った時から、運命の歯車が狂い始めていく。
はい、久しぶりの時をかける少女。まあ夏っぽいアニメをちょっとやりたいなって思ってたので、
うんうん、
ほら夏好きじゃないですか私。
え、夏好き、初めて聞きましたけど。夏が一番似合わないっていう感じでしたけど。
あ、夏アニメは好きなんですよ。
はい、ああ、そういうことか。はい、
夏。こうセミが鳴いてるようなアニメっていうか、はい、エヴァじゃないですよ。
日暮らしが鳴いているようなアニメが。
あれってもうでも秋に近くない
か
い。海猫に泣く頃とか始まりましたけどね。
始まりましたね。
はい。俺、あのキャラクターが、怖い怖い、まあいいや、その話はですね、来週のあのね、あお互いでやろうかとは思ってるんですけれども。はい。はい。ということでね、時をかける少女なんですけれども、これもともとはですね、あれですね、筒井康隆原作、小説、時をかける少女が原作ですけれども、もう全く、違うと言えば違わない。違わない。原作は、その、時をかける少女ですけれども、はい、この原作をベースに、約20年後の舞台の話という。
うん、うん、うん。
その、
ということは、同じ登場人物も、
一人だけ出ると。
一人か、
はい、はい。原作時をかける少女のヒロイン吉山和子、はい、
うん、
東京国立博物館で絵画の修復をする仕事をしている30歳独身、
うん、ありあり30歳独身あり、はい
はい。なんかすごく身近なんでしょ天子さん今。
いやいやそんなことないです、はい、
まあ、なんで独身なのかって言ったらね、待ってるからだよね。
そうそうなんですよ。
彼女もねよく考えるとね分かってます天子さん。
あ、そうなんだと思って今。
あ、もうちゃんとつながってるんですからストーリーは
分かってますよ、
原田知世がやった、はい、時をかける少女、そのアニメじゃない方ぐらい見てるでしょ、
はい、見てます
。さすがに NHK 見てないんだ。見てません。NHK でやってたやつは見てないと思うんですけど、はい、私だって記憶ほとんど残ってないので、
はい、再放送なんてしてたんですか。
よく覚えてないんだよね。 NHK でやってたのは分かってんだけどで、その後 まあ、小説が原作で NHK でなんていうの、うん、SF シリーズみたいなのをやってた時に実写と出会って、でその後原田知世主演で映画になってみたいな感じだったと思いますよ。
へえ。
まあ、ストーリーはね、ラベンダーの香りみたいなのがすごくこう関わってるみたいなね、
うんうんうん、
話でしたけれども、
はい、
まあ、映画としてはですね2006年7月公開、はい、
うんうん、
すごい無愛の話になっちゃってるよね、よく考えるとね。
そうですね。でも最近見ても絵がすごく綺麗で、そんな昔のものだとはあんまり思えないような、
まあ、青春だから。逆に言えばこのアニメ なんていうの、作画とかそういうのっていうのはある時期から特別変わらなくなったってことなのかな。
ああ、なるほどね。
ただテコさんもエヴァ見てきたと思うけど、やっぱすごかったよね、
はい、エヴァ、
ええ、
うん、すごかった。
金かかるとあんだけできるんだっていうのは非常に分かりましたね。
そうですね、やっぱりお金の力って偉大なんですね。
はあ、まあいいです。でもね、これもともとは単館ロードショーみたいな始まりだったんです。ミニシアター向けみたいな感じで、もともとそんなね、いろんなところでやるっていうのではなくて、まあ、全国規模じゃなくて小さいところでパラパラパラって公開されて、あとはまあ DVD で売るみたいな、そういう感じの作品だったのが、評価がすごく高くてどんどんどんどん広がっていったっていうね、
うん、
立ち見が出てたみたいですからね、しばらくね。
お
ー。で、どんどん増えていって最終的には100巻以上で、ロングラン公演になったと。
うんうん。
ああね、なんか、まあ、珍しいタイプのアニメだったみたいですね。で、まあ、実際、こう、私もね、見ましたけれども、まあ、まあ、前回特集したぐらいですね。2、3回見てると思うんですが、はい、青春、まあ、もともとがね、青春映画と SF が綺麗に絡んでる話なんですけれども、
はい。
このアニメもね、まあ、その、要はストーリーは原作とは全然違うんで、ベースっていうほどでもないですね、うん、要はベースっていう部分ではタイムリープっていう部分だけが、つながってるっていう、要はタイムトラベルですよね、
うん、
その部分だけがセットになってることで、で深い、じゃあ彼の未来がどうだったのかとか、そういう部分にはそんなには触れないんだよね、結局ね、
原作で
も。しかも今回のその映画版の時をかける、アニメ版の時をかける少女に関してはもっと触れないよね、
はい、うん、
彼が何のために来たのかもよくわからないじゃない、
はい、なんか絵を見に来たとかなんか言ってましたけどね、
いろいろ言ってたけどね、でも何か その理由っていうものがすごく、例えば何かを助けるためとかさ、
うん、
あるじゃない、だいたい SF、うん、この手の SF ものだったら地球を救うために過去に来たみたいなさ、
うんうんうん、
そういうのは一切ないじゃない、
なかったですね、
なかったですよね。だからまあそういう部分とかがなく、まあ、言ってみたらほとんどタイムリープをベース、まあ小ネタにした恋愛ものですよね、完全に。はい、ということでコメントをいっぱいもらってます、ありがとうございます、は
い、ありがとうございます、素人野郎 A チームさん、ありがとうございます。時をかける少女、アニメ映画では見てきた中で多分これが一番好きですね。劇場ではなくテレビ放映で見た口なのですが、ハードディスクに録画して見た後、なんあんじゃこりゃと思って、かっこいい意味で、その後また見返しました。 その後も3回ぐらい見直したのですが、やっぱりいいですね。まずストーリーの構成がうまいと思います。ブレーキの壊れた誠の自転車でコウスケがのところとか、ああこうつながってるんだ、脚本すげえって思いました。終盤のシーンはもう感動しましたね。誠が走っていくシーン、かっこ長いですよねこのシーンからもう半泣きで見てました。その後の千秋と誠が河原で話すシーンですが、千秋が普通に帰りそうになって、マジかよこれで終わりって思いましたけど、未来で待ってる、しっかり決めてくれました。見終わった後、切ない感情やら感動やらで胸がいっぱいに、胸キュンっていうのかあれですけど、そんな感じになりました。長く読みにくい文章申し訳ありません。ではありがとうございました。ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
胸キュンですよね。
そう
なりました。もうそんな感情なくなっちゃいました。
いや、私はほら常にドキドキ派ですから、未だに乙女の心を持ってますからね。
そうでした、
はい、
乙女でした。乙女でした。
乙女ですからね、ただね、
え、
いや、わかるんですよ。だからシーン別に見るとすごく切ないなっていう感じですよね、うんうん、でもこんなこと言ってるとただのこうなんていうの、突っ込んでる嫌な人じゃないですか。
あ、突っ込みたいところがいっぱいあるわけですか。
いや、これはね、ストーリー的に言えば結構突っ込みどころ満載だと思いますよ。時をかける少女に関しては。この映画は特にね。
うんうん、
ただそういうのは突っ込んじゃいけないことっていうのもあるでしょ。う
ん、そうですね、
だから突っ込まないのがこの映画の楽しみ方なんじゃないのかなと。
う
ん、
大人の対応ってやつですね。
いや、だってほら、部分的に見たら泣けたりとか感動したりとかできるところっていっぱいあるじゃない。
うんうんうん、
だ結局さ、例えばさ、じゃあその千秋がなぜ未来から来たのかっていう部分を突き詰めていくとわからないみたいなね、
うんうん、
だから SF として、じゃあその彼が来た理由っていうのがすごい、例えば今の現代に何かがあるとかそういうものはないわけじゃない、
うんうんうん、
あくまでもポイントは三角関係なんだよねこの話。
そうですね、
だからもうそうしてしまえば他の部分っていう、もうだって要は2時間ぐらいしかないわけじゃない映画って。2時間実際はないじゃない、1時間半ぐらいじゃないこの手の映画って、うん、でその1時間半にまとめるためには、はい、どうしてもそれ以外の部分っていうのはある程度こう、
うん、
除外しないと盛り上がりっていうのが閑散ってなって、一体何をやりたかったのかが分からなくなってしまうことってあるじゃない。ストーリーをただ追ってましたみたいな、
うんうん、
そういうのって面白くないもんね実際ね。
そうですね、
うん、なので、まあ、とりあえず恋愛部分でキュンキュンさせてくれればいいんじゃないかと、はい、思います。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。続きまして、猫職人さん、ありがとうございます。時かけはジブリのように配役が本職の声優じゃない人ばかりだったので、どうせ一般受けを狙った無難なお話なんだろうと高をくくって注目すらしていませんでした。ところがどっこい、テレビ放映の際に何気なく見て、本気でさせんでしたという気持ちになりました。タイムリープを大胆に使い、徐々に盛り上げていく構成と、キャラの感情の変化の過程を見事にマッチさせた、ものすごく綺麗な脚本に仕上がっていたと思います。書き込みが少ないながらも、生き生きとしたキャラの表情や動きも、見ていてとても気持ちよかったです。気にしていた声の方も、特に主人公二人を演じた高校生世代の俳優の演技が拙いながらも自然な感じが出ていて、逆にしっくりきました。そして極めつけは奥花子さんの挿入歌と主題歌、これはもうガツーンとやられてしまいました。シンクロ率高すぎです。いや、そもそもこの作品自体あらゆる素材のシンクロ率が高いですね。大変評価の高い作品ですが、それも至極当然な気がします。心が現れるというのはこういうことかって思いました。
はい、ありがとうございます。これもね、言ってしまえばね、奥花子さんの PV じゃないかと。
そうですね。
はい。
本当にシンクロしてましたね。
なんて言うんですかね、これ、この曲に合わせたマッドみたいなのがあったりとかするじゃないですか。うん、まあ、予告でもいいんですけど、これ見てると感動しますもんね。うん、
そうですね。
でいいシーンばっかりつなげてくれるじゃない。
うんうんうん、
それ見てるとね、やっぱりね、いや名作だよねって思うよね。
うん、マットだけで、
マットだけでこれだからもう完全に奥花子さんの曲ありきの解きかけですよ、
うん、
これは。
そうですね、
あれ聞くとやっぱり奥花子さん
だったら どうなんだろう。
どうなんだろうね。でもあの曲がこう青春の切なさみたいなのにぴったし合ってたんじゃないの、うん、やっぱり、
うん。そう思います。
はい、と思いますね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、グニャッピーさん、ありがとうございます。特に印象に残ったシーンはカラオケのシーンで、どんだけ歌う気なんだってツッコミはともかく、どんだけ前転で登場するんだよ。しかも何気に登場の仕方が上手くなっていたのが面白かった。それと使える回数の勘違いするところとか、なかなか考えているなと思いました。続きがあるならぜひ見てみたい作品でした。うん、確かに前転、めっちゃ前転でした。
コロコロコロコロ回ってましたけどね。
回ってましたね。
本当ね、逆に言えばね、続きが見たかったよね。
そうですね。
結局さ、青春の底で終わって、まあ終わるからこそいいことっていうのも多分あるとは思うんですけど、うんうん、でも、うん、ね、本当に千秋は帰ってくんのかと。
そう。そのご想像にお任せしますにしてほしくなかったなって思います、
ね、だからまあその話はいいけど、だって結局さ、じゃあ和子はね、うん、会えたのかと。
そうですね、30歳の時点では会えてませんでしたね。
うん、そうなんだよ。だから会えてない、彼はあれだけ、彼女はあれだけ愛してて、まああれだけっていうか青春の恋愛だからね、それがどれだけ愛してたかっていうのはまた別なのかもしれません。
いやー、大人だわ、
だって30代後半でもまだ独り身ってことはやっぱり彼のことを思ってるってことじゃない、
うん、
これは SF とかこう、まあ、小説じゃないけどこの手の話としてはやはり出会ってほしいわけじゃない。
うん、出会ってほしい。
大人になった2人が出会って、
うん、そう、
再度ここで恋愛をしてほしいわけですよ。
うん、してほしい。
でもそれができないんであればやはり誠が25ぐらいになった頃に2人が再度出会う話を見たいよね。
見たい、
はあ、
見たい見たい。
ただまあそれがどういう、こう青春ではない大人の話と SF をどう絡めていくかっていう部分では、まあ、なかなか結局は難しいのかなって。それをこうね、作れる神な脚本家が現れてほしいなっていう気はしますけどね。
もうクムさん書いちゃえばいいんじゃないですか。
いや無理ですね。
そうですね、ドロドロしそうですからね。やめておきましょう。
はい、
はい、続きまして、波のまにまにさん、ありがとうございます。さて今回のお題の解きかけですが、非難されるのを100も承知で否定的な意見も書いておきます。 1. 男2人に女1人という構成について、原作にも準じてはいるのだけれど、これがまずもって嫌です。しかもこれに色恋が重なるのであればなおのこと。三人の関係に恋愛を持ち込ませないという不文律を女の側から迫るなんてのは納得できかねます。二、誠がバカすぎる。特に魔女おばさんを前におごり高ぶる姿とカラオケの下りには笑うのを通り越して腹が立ちました。傷だらけになって後悔する場面への伏線ですが、実にくだらない私利私欲のためにタイムリープの力を使う、この娘には呆れます。三、青春とは色恋だけか。本当のところ、話の肝がこの部分にあるため、ここを疑わせては話が台無しです。つまるところ、女子高生の痴話話であり、取り戻せないはずの時間を必死に取り戻そうとする誠の姿に心打たれるためには、精一杯同じ時間を別のことに費やしている同い年の子たちにも、きちんとスポットを当ててやる必要があったのでは？特に勉学に勤しんでいる康介の姿を描いておくべきではなかったでしょうか。また、早川が自身の恋愛に悩む姿と誠のお気楽な姿を対比させたりと、書くべきポイントがはぐらかされているように思います。その意味では、誠以外のキャラ立てが思わしくなく、誠のバカが余計に目立つ結果となっているように見受けられました。まあ、つまるところ、感動したとおっしゃる方のようには楽しめない一本でした。DVD、ボックスで買ったんですけどね。かっこ泣き。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんでね、買っちゃったんだ。
はい、まあ、わかるところはわかりますよ。言ってることはね。
うんうん、
さっきからね、ちょろって言いましたけど、ね、これは基本的にね、青春恋愛アニメですからね。
うん。
しかも、尺が決まってると。これが12話のアニメだったらもっとなんかいろんな展開ができると思いますけどね、
うんうん、
だから一人一人のキャラクターをキャラ立てしていったりっていうのも当然できるでしょうし、っていうかしなきゃいけないでしょうからね、 で、そういう意味で考えるともうこの約1時間半とか2時間とかいう映画の枠の中で何を持っていくのかっていうことを考えた時にもこの誠メインだって主人公だからね、
はい、
まあ、ヒロインだから、まあ、これをベースに三角関係っていうところにしてしまったんだろうなと、
うん、
だから他のキャラクターが立たなかったのは、まあ、この部分はある程度仕方がないのかなっていう気はやっぱりしますね、うん、
はい、
で結局はさ、そのストーリーとか言ってもないわけじゃん、
まあ、
はっきり言ってしまえばでっかいストーリーっていうのは
そうですね、う
ん、これが絡んだから何があるのかって言ったら、うん、結果的に、千秋は帰っちゃうし、
うん、
これで康介と誠がひっつくわけでもないし、
うん、
いなかったことになるからね結局ね。
そうですね、
だから、
まあ、悪化した？
うん、まあ何がいいのかもよくだからそういうふうに考えるとこのねタイムリープのという SF の小ネタを使いながら、うん、まあ誠が
使い切れなかったという、
まあバカって言えばバカでしょうね、うん、そういう意味じゃね、うん、だからまあこの辺はね、あの気持ちはわかります。でもまあこれはこれでありだったんじゃないのかなと、
うんうん、そういうキャラだったという、
そうね、まあ目立つって言えばバカだよね、そう確かにね、でもこれは部分的に楽しむことっていくらでもあると思うからね、
うんうん、
そういう意味で、まあバランスは結果的には映画として一本の作品の映画としてのバランスは結果的には良かったんじゃないのかなと。だからツッコミどころはいっぱいあるっていうのは非常にわかります、う
ん
う
ん、はい、なるほど、
はい、まあ、あのでもボックスも買ってるんでいいんじゃないでしょうか
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、0825さん、ありがとうございます。今回の特集が時をかける少女ということで、もう一度見直し、ついでにそこはにシャープ3も聞き直しました。シャープ3からは気づけばもう2年も経ってしまったんですね。ういういしさが伝わってきました。当時は
俺今さっき聞いて恥ずかしかったからね、
はい、恥ずかしかったですね。私もちょっと聞いて、
つか変わってない部分はあるよね。なんだ、ね、俺あのままじゃんみたいな。
ちょっと頑張ってる感は伝わってきませんでした
いやいや
です、ね、あ、恥ずかしいです。
あの、は
い、
もしよかったら、あのまだ残ってますよこれ、あのケロログさん、うん、有料になってるんで、うち全部残ってますからね、1話から。
さすが、
はい、ほら、あの、はい、結構さ過去の聞きたい人がいるじゃない。だから、うん、もうすでにあの容量はオーバーしてるんで、うん、どうしようかなって悩んだんですけど、年間6000円かな払って、
うわー、クムさんなけなしのお金を、
いや、
まあ、
年間6000円払ってですね、一応サーバーの容量をちょっとアップしてケロログプラスに変えてるんで、うち
プラス
1話から1話から全部聞けますよ、はい、今
すごい、
はい、
さすが、
まあ、ある意味恥さらしみたいな感じもあるけどね
いやいやいや、それを乗り越えてこそですよ、はい
はい、ぜひね、あの興味あったら3話も聞き直してみるといいかもしれない。もしかしたら同じようなこと言ってるかもしれないよね
もしくは全く違うこと言ってるかもしれない。
可能性的にはありますね、はい、
そうそうそう、はい、当時は12分間で短かったので、今回は深みのある特集であることを期待しております
申し訳ありません。
すいませんでした。すいません。
多分変わってない。
変わってない。うん。
成長してない。この頃ね、あの、12分で 2番組ぐらい特集して、30分番組だったんで、僕らのと一緒だったもんね。
それ僕らのに取られちゃいますね。
多分僕らのボロクソに言ってんじゃねえよ。
あ、もう、その頃ボロクソに言ってた方の僕らのですか？
よく覚えてないんですよね。これ聞き直したくないなと思ってるんで、聞いてないん
です。最初だって絶賛してたでしょ、クムさん。
そっちの頃かよ、まだ。可能性では高いですね。絶賛してる頃かもしれないね。はい。
はい。はい。さて、時をかける少女ですが、気づけばこの作品も公開から3年も経っていたんですね。私もクムさんと同じで、筒井康隆さんの作品のリメイクだと思って、当時は驚きました。場面が現代的な高校生の青春、タイムリープをきっかけに崩れていく人間関係、そしてラストで明かされる全容は何度見ても楽しめ、泣ける作品ですね。自分の中では人生史上最高の作品でした。今回サマーウォーズが公開しますが、時かけと同じスタッフということなので、こちらはどのようになるのか期待です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ね、これ、シャープさんの時でも言ってたんですけど、本当にね、最初は、つい安高さんのベースの、はい、まあだから、ドラマ、映画で言えば原田知世とかね、だからその辺の頃の、時をかける少女が現代版に変わった話だと思ってたのが、うん、もう、はい、見てみると全然違ってたからびっくりしたってい
う、うん。時間軸も違うし。
そうなんですよね。うん、で、しかも、お、吉山和子出てんじゃん、みたいなね。
うん、
これ声優が原田知世やってたら文句なしだったんだけどね。
原田幸代さんでしたっけ。
そう、原幸代さんで、原幸恵さんですかね。
幸恵さん、ちょっとずつ違って
、はいはい、はい。でしたからね。ちょっとそこが残念っちゃ残念でしたけどね。
うん、
でもまあなんかさすが大人の綺麗な女っていう感じの声を出してましたんで、うん、
めちゃめちゃ色っぽくって、私本当に声優さんだと思っちゃいましたよ、ね、最初聞いた時。
これ役者さんでしょ。
うん、そうです、そうです。
そうですよね。まあ、特徴としては今回のこの話はいわゆる純粋な声優さんがほとんど出てないっていうね。
はい。
まあ、主役のクラスから含めてですね、しかも若い役者さんたちが結構出てて、でもその割にはいわゆるこうなんか芸能人とかタレントとか使ってるのと違って、うん、きちんとなんかねすごく合ってたよね。
一生懸命さが
とか、
ういういし、
ういういしさとか、うぶさとか、そういうのが綺麗に合ってて、だってこの主演の今野誠さんだってあんまアニメ出てないもんね、見る限りね。うんうん、で、今度あるサマーウォーズには結構今回出てて、その時かけの連中が結構出てるみたいですけれども。
どんだけ上手くなってるんでしょうね。
その辺楽しみだよね。でも他の人たちもね、なんかやっぱり役者さんばっかりで、もうなんかすごくこう見れば見るほど、なんかその辺の新鮮さって、どうせね声優を使わないんだったらやっぱここまでやってほしいって思うよね、
うん、
そういう意味じゃね、やっぱりね、ジブリに関してはどうなんだってやっぱ思っちゃうんだよな。なんか話題性だけで持ってきてるって感じ。
うん、そうですね。
でそれが良ければいいんだけれども、どうなのかなっていうことが多いので、まあ、個人的にほとんどジブリ見ないんですけどね。
あれも、
もう特にどれ行こうかな、まあいいですけども、あんまり私がジブリの話題をしないで映画館まで行って見ることがないからなんですけどね。
はあはあはあ、
ということはまあありますけれども、うん、まあとりあえずそんなところでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました。続きまして、マルアットミクシーの住人さん、ありがとうございます。今回の特集、時をかける少女について書かせていただきます。細田守監督の時をかける少女といえば、同年公開のゲド戦記とついで見てしまいます。ハウルの動く城の監督として予定されていたものの、様々な事情で降板。どうしてもそんな細田監督のジブリという会社への意趣返しにしか見えません。素直な目で見れば夏休みに見る映画としてよくできていると思うのですが、そういえば自分の住む地方のテレビ局でお邪魔女ドレミドカーンの再放送をしていたのですが、その中の一編、ドレミと魔女をやめた魔女を細田監督が演出されていました。もう一つの時をかける少女と言って良いくらいのベストの出来です。未見であればぜひ、私はどちらかといえばこちらの方が好きです。
はい、ありがとうございます。これね、私実は全然知らなかったんですけれども、お邪魔じゃドレミドカーン40話、
はい、
2002年放送のやつらしいんですけれども、これ40話に魔法を捨てた魔女未来が登場。未来の声優を務めたのは原田知世。
へえ。
で、時かけのオマージュっぽい話らしいというね、私見てないんではっきり何とも言えないんですけども、でこれを見た、マッドハウスの、丸山さんっていう方がアニメ化を持ちかけたのがきっかけらしいと。
で、時をかける少女が、
はい、生まれたっていうことみたいですよ、ウィキによると。
お邪魔女ドレミすごい。あ、ウィキた。
ウィキによるとですね。
ウィキらずウィキりてウィキる。
はい。まあ、常にウィキりますけれども。はい。らしいですから。
はい。
もうこれでも、ねえ、これ うん、見てないんであれなんですけど、こう、丸さん見てるから、多分すごくこっちがわかるんじゃないですかね。
うん、うん、うん。
でもさ、40話だけ見ようと思ったら見れないよね、なかなかね。
そうですよね。
だからまあ
この40話しかやってないっていうことなんですよね。
この40話に、いや、わかんないですよ。だから細田さんが演出は他のやつもやってるかもしれないんで。
たまたまこの40話のが、その丸さんにヒットしたと。
そういうことなんじゃないです。まあ、丸さんにヒットしたっていうか、うん、要はこれがベースになってたと、この作品の。
うん、
で わざとこの原田知世を出してるところがもう間違いなく意識して作ってるに違いないわけじゃないですか。
そうでしょうね、
だって原田知世さんなんて別に声優普段やってないですからね。
うんうんうん、
ってことはわざとそこをそれっぽいような話で持ってきて、でそれを見た人がいやぜひこれはじゃあやってもらいたいなって思った結果がこのようにいい方向に展開したってことじゃないですか、う
ん、でもおじゃまじゃどれみって子供向け番組ですよね。
でも結構大人、大きい大人の方が、大きいお友達が見てんじゃないの。
あ、そうなんですか。この趣向はどう考えても大きいお兄さんたち向けですよね。
そうですよね。でも意外とほら、あの子供と一緒に見てるあのお父さんお母さんみたいな、みたいなのもあるのかもしれないんで。
なるほどなるほど、
すごいちょっと興味ありますよねこれね、
は
あ、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、トーチヒロキさん、ありがとうございます。私はサマーウォーズの話をします。サマーウォーズは時をかける少女と監督も貞本さんも一緒で一気に注目しました。内容が最近分かってきてネットが絡んでくるみたいですが、ネットの中の映像どこかで見たなと思ったら、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームのネットの中の映像に似ていることに気づきました。調べてみると監督が一緒で、こんな時から自分は細田守監督に見せられていたのかとびっくりしました。サマーウォーズ楽しみです。
ということで、サマーウォーズですよ。
はい。
ふとしたことから片田舎の大家族に仲間入りした少年が突如世界を襲った危機に対して戦いを挑む物語であるっていうことでね。
ほう。これエヴァの見に行った時に CM でね、映画館で見ましたけど、
はい、予告すごくない？
すごかったですね、
はい、なんかおばあちゃんかっこいいよね。
ああ、そうそうそう。
そう。
強かった。
強いよね。もうなんかほら、まさにこう、何、昭和一桁生まれみたいな、そんな感じの、強さを感じますけども。
はい。
これね、予告見てて、あれって思ったんですけど、それでね、はい、今実は気づいたことが私ありまして、この細田監督。
はい。
なんか、今回のサマーウォーズの予告の中に、すごくなんていうのかな、キャッチーっていう言い方していいのかよくわかんないんですけども、なんていうの、変なキャラクターがいっぱい出てこなかった？
うん、親戚一同っていうことですか？
いや、人間じゃない、
うん、
人間じゃないキャラクターみたいなのが大量に出てくるシーンがあって、
なんか出てきたような気もするし、なんでこんなに忘れてるんだろう。
そうで、それを見た時にあれなんかに似てんなって言って、なんていうのかな、こうちょっと待って、こう村上隆っていう現代芸術家がいるんですけど、
はい、
この人がやってるなんていうのキャラクター、
はい、
まあ、一応芸術家なんですけどね、アニメとかじゃなくて、はい、それをこうなんて海外に持ってってるような人がいて、一応、
うんうん、
まあ、美術家だの芸術家だのとか言われてる人なんですが、この村上隆がやってるキャラクターにすごい似てるなと、
うん、
似てるなだけ思ってたんですけども、
あ、
2003年にね、この村上隆のルイ・ヴィトンの店頭プロモーションアニメを監督してたんだって、
うん、はい、ルイ・ヴィトンっていうのがまた不思議な組み合わせ。
ね、このね、バッグとか確かあったよ、この手の。
あ、そうなんですか。
そうで、なんかアニメキャラまでやっちゃうんだみたいな感じがあったんだけれども、もう2003年の話なんで、もうだいぶ前の話ですけど、うん、あ、なるほど、これだったんだってやっとここで繋がりました私、
うん、
でもその予告はね、もうちょっと前から流れてたから、それ見て似てんな似てんなって思ってはいたのよ、その絵にね、
はいはい、
でもそことこうは繋がらなかったんで、
はい、
で今回初めていろいろ調べてるうちに、あ、そうなんだ、細田さんがやってたんだっていうことに繋がったのがちょっと私の中で新鮮な驚きでした。
おお、
でもまあ全然関係ないんですけどね。ただサマーウォーズのその予告の中に見える変なキャラクターっていうか、なんか大量のキャラクターが出てくる部分とかいうのは、この村上隆がやってるようなキャラクターとすごく合う部分があるんで、この人も本当のアニメーターとか全然関係ない芸術家ですからね。
へえ。なんかいろんな要素がじゃあ入ってるってことなんですかね。見てれば、あれ、あの要素が入ってる。ここはあれだって。
まあ、とにかく今回のサマーウォーズに関しては、うん、まあ、スタッフはほとんど一緒で、声優陣も、まあ、一部分は被ってるみたいな感じみたいですよ、
うんうんうん、
キャラクターデザイン貞本さんですしね、
うん、貞本さん忙しいですね。
まあね、だからなんかほらすごい内容的には田舎のお話じゃない。
そうですね。
でも世界を守んなきゃいけないんでしょ大家族と共に。
そうですね、
うん、どういう話になるのかすごく楽しみでしょうがないよ、予告見てると。
うんうんうん、
まあ、言ってみたらさ、この時をかける少女はすごくこう狭い恋愛ね、要は言ってみたら3人だけの話だったわけじゃん。
うんうん、
で今回はある意味まあ町内なのかもよく世界を相手にじゃないけれども世界の危機を救うために家族が頑張るみたいな、この、うん、なんていうの、全時をかける少女と比べるとストーリー的にすごくこう成長した感っていうのかな。
まあ世界を相手に、
世界を相手に、でも結構ほら内側じゃない、小さいところから世界を戦うみたいな、そうそうそうそう、そういうとことかこうなんかうまいなって思いながらね、その辺をね今回はね予告見る。だからさ、今期のさ映画は面白そうなのが揃ってるよね。今期っていうか、あのまあなんかアニメそのものは、レギュラーのアニメはこうなんか見ててこれは絶対見なきゃなっていうのが比較的少ないんですけども、それに比べて映画はやっぱり行きたいなって思わせるのが続いてるんで、
うん、
まあ、このままね、あのどんどんどんどんやり続けてほしいなっていう感じはありますよね。
そうですね、まあ、
ただ単館ロードショーが多かったりするのが困るんですけどね、田舎の方にはさすがになかった。せめてね朝一一本でいいからやってほしいなとかいろいろ思いながら、
池袋来たらいいじゃないですか。
だから4万とか出していけっちゅうのか、はい、みたいな感じで、はい、サマーウォーズもねぜひ期待して、当然私も行きますので、見終わった後にはですね、話題にしたいなと思ってちゃんとうちの地方でもですね、やるみたいなので安心
しました、
はい、やるみたいなのでちゃんと見てですね、
はい、
サマーはサマーにあるんだと思うので、
はい、
これねサマーウォーズのくせに秋にやってたら許せないからね
あ、でもサマーウォーズは結構どこでもやってるイメージがあるんですけどもね。
そうね、
も
うどうなんでしょう、前の時はだから最初はダメだったからね、今回はまあ確実に売れると分かってるからやるんじゃないですか、
うん、
グレン・ラガンこの前実はやってたっていうことに気づいたんですけど、もう遅いなって感じでした
、はい、舐めすぎです
、はい、みたいな感じで、今日は細田守監督作品の時をかける少女とサマーウォーズをちょろっとお届けいたしました。
しました。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに続きまして、ふつおたのコーナーです。YHWH さん、ありがとうございます。7月5日の配信を聞いて、北総エンダー嫌な性格の YHWH です。ね、夏の嵐面白いでしょと勝ち誇っておきます。クムさん、1、2話くらいは鑑賞されましたか？ぜひ改めて天子さんにも勧めてください。10から12話以外は純不動での鑑賞可能な作品ですので、手に取ったところからゆっくりと鑑賞されることをお勧めします。あれこれと難しく考えることもできるかもしれませんが、バカなノリを楽しむという良い作品だったと思います。2期の作成が決定したそうですが、今度は別の方向性で作ってくれると嬉しいな。それから戦場のバルキュリアの世界が思いのほか広がりを始めてしまって、ならば1年やってほしいと思い始めています。もともとキャラクターも多いことですし、それだけの世界観は持っている様子ですしね。個人的にはここまで話を大きくしてほしくはなかったですけど、世間様のニーズはそうではないということでしょうね。
はい、ありがとうございます。夏の嵐ね、あの、
まだ見てない。
あ、まだ見てない。あの、全部は見ますよ。これはもうね、あの、言ってた、カズさんとかも言ってたんですけど、絶対見ようという話はしてます。うん、はい。これはもう夏中に見るという。
おそうなんだ。
見る覚悟はあります。
はい。
夏の嵐ね、だから前回、すごくこう、評価が高かったっていう、リスナーさんからの評価が高かったっていうことで、私たち見てなかったので、うん、
はい、
まあ、それでまあ、いいらしいよっていうおすすめをした形だったんですけれども、
はい、はい、
で、バルキューラなんですけど、バルキューラね、ちょうど特集をした時がね、はっきり言って一番悪かった。
タイミングが悪か
った。タイミングが悪かった。その後からね、毎回面白いんだよね。本当ね、毎回面白いんですよ。
特集した時は面白くない時期だった。
ね、ちょっとぐちゃぐちゃしてた時期だったのかな。ちょうどワンクールが終わる時期で、ツークール目にこう突入っていう時期だったんですけども、まあそういう風に考えると、っていうか、大体ね、もう最終回だろうと思って踏んでたら、2期があんだっていうぐらいでしたからね。そんな感じで見てたんで。
そんな生ぬるい気持ちで見てたんですか。
そうなんですよ。まあそれから考えると、ここ最近面白いんだよね。だからこそもったいなかったかもよっていう前半ね、もうちょっと盛り上げて2期に突入した方が良かったんじゃねえのっていう気はしますけど、でもまあね、バルキューリア面白いですよ、ここ最近。
ここ最近、
やっと来たかなって感じがあるので。
やっと来た、2期に入って、
ぜひ楽しんでいただきたいな。途中で止めてる人は、見た方がいいと思いますよ。
なるほど、
はい、
ツークール目まで。
ツークール目、はい、面白そうです。はい、
はい、ありがとうございました。続きまして、ノーラに飼われたい迷える羊さん、ありがとうございます。こんばんは。最終回特集聞きました。私も夏の嵐は未チェックだったので、皆さんのコメントを読んで、これは惜しいことしたかなって思ってました。ただラッキーというか、バンダイチャンネルで1話が無料配信だったので早速チェック入れてみましたが、癖のある作画というか、悪の強いキャラクターというか、ちょっと全話見てからでないと何とも言えないですね。わかります。
はい、1話はね、だから私も途中まで見て結局止まっちゃったので、
1話が一番の関門
なんですね。つかみなんですけどね。だからそういう意味では好き嫌いがあるのかなっていう感じはありますよね。
うん、私の周りでも1話が厳しくて続かなかった。
そうでしょう。そうでしょう。だからこんだけみんなが面白いって言うから面白いんだろうけど、やっぱこの1話を超えるのってなかなか難しいよね。
試練ですか？
試練かなっていう。まあでもこんだけみんなが言うんだから面白いんでしょ
う。うん、うん。
大体ほら、リスナーさん私の好み分かってますからね。夏目友人帳の時のように、
はい、
あれは見ろみたいなね、それいただくと大体何人か揃うとこれは間違いないなみたいなところがあるので、これはまあ間違いないんだろうなと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございました。ぜひ見てください、ノーラさん。
ありがとうございました。続きまして、トバさん、ありがとうございます。今回まずはじめに、クムさんとリスナーの皆様にお礼が言いたいです。ありがとうございました。それは公共紙幣エウレカセブンについてです。リスナーの皆さんからリクエストが非常に多く、クムさんも勧めていたのでつい最近見ました。クムさんが言われていたので 1、2話だけでも見ようと思ったら、ハマってハマって全50話を見てしまいました。もう泣いて泣いて泣きまくりました。アニメで泣いたのはトラドラ以来です。泣いた量はトラドラ以上です。特にレントンが船を降りてからの話は泣き続けました。エウレカとレントンの赤面してしまう話に、汚れた心が洗い流されるような感覚になりました。一番泣いたのは、あまり好きでなかったのですが、終盤のドミニクとアネモネでした。あれは反則でした。今更ながら数年遅くのエウレカブームになっています。今回没覚悟でエウレカセブンの話をフライングしました。それは自分勝手な理由ながら、7月20日から1ヶ月半、ネット環境がないところに行くことになり、皆さんへの感謝とエウレカセブンへの感動を伝えておきたかったので、フライングしました。すいません。失礼を重ねますが、これから1ヶ月半の励みにしたいので、天子さんから応援してほしいです。できれば？ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん。で、お願いします。今回自分勝手な投稿をしました。すいませんでした。改めてありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。1ヶ月半も無人島に行くことになってしまったということで。
エロゲじゃないんだからさ。孤島症候群だよ、それだったら。ありがとうございます。エウレカセブンね、まだね、私映画見てないんで、見終わったらね、特集しようかとは思ってたんですけれども、まあでもそれ映画版全然ストーリー違うということなので、まあこれアニメ版の方ですよね、テレビ版の方ですよね。
はい。
はい、いい話ですよ。ちょっとね、やっぱりね、いいとは思うんだけど、50話が長いんだよね。
そうですね、
うん、
でもすごいですね、50話見ようと思ったら相当な時間ですよ。
そうなんだよね。だから俺が特集しきれない部分っていうのはそこにあるからね、テレビ版をね。
なるほどね。
やっぱ見直すのがさ、うん、20何話ぐらいまでは行ったんだけど、やっぱあと半分残ってんのかって思ったらさ、一度見てるからなおさらね、ストーリーから言うと20話ぐらいに綺麗にまとまるのが本当は理想なのかもしれないね。
うん、
うん、でもまあ、うん、エウレコはいい話ですね。
はい、
はい、よかったんじゃないでしょうか。あの1ヶ月半後でもですね、そこはには、はい、ま、あとでまとめて聞けますから。
聞けます、聞けますし、1ヶ月半って言ったらたった3回分ぐらいですよね。
そうです、そうです、そうです。
ソファニ的には、
3回違うじゃない、 1ヶ月で4回ぐらい流れてるんですよ。
あ、そっか、そうだ、私がだった、
はい、テンコさんが出てるのはそんなもんですけど、
そうだ、
2回ぐらいでしょ1ヶ月に。
そうでした、そうでした、
でもまあそんなもんですよ。はい、
うん、
まとめて後で聞けばいいだけの話なので、
はい
はい、また戻ってきたらですね、ぜひ聞いていただいて、またコメントしていただければと思います。別にそんな、ね、
はい、お待ちしております、
はい、
このゲダルなストレさすれば与えられんっていうのは、
はい、
このエウレカの大切な言葉になってるんですか。
見てないな、お前
見てません
、そんなやつが言いますけど、ぜひ聞いてください、
聞いてください。ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん。
はい、ありがとうございました、は
い、ありがとうございました
これで
いいのかな、どういうことかな、
これはね、あのレントンが言うんですよ、
はい、
アイキャンフライなんですよ、この後
いいこと言う、よくわかんないけど、
はい、これ 1、2話見るだけでいいのにね、本当にね、ここはね、
あ、もう序盤でこの言葉が出るんですね。
はい、出ます、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。続きまして、不死身の男さん、ありがとうございます。最後まで見ていた春アニメは、そこアニでも話題となった夏の嵐と初恋リミテッドでした。夏の嵐は主人公少年の絵で一度は落とそうと思ったのですが、3話くらいでハマり、エンドロールの怪しい会話もしっかり結末につながっていく手の込みように驚き、最終話まで楽しませていただきました。初恋リミテッドはぎこちない恋愛を丁寧に描いており、トラドラとは違った青春ドラマの掘り出し物でした。一ライトユーザーとして、そこアニのポッドキャストの皆様のコメントは、新たな宝を見つける貴重な情報源です。これからも頑張ってくださいね。では続けていきます。もっくんさん、ありがとうございます。お疲れ様です。今期の最終回特集聞かせてもらいました。おすすめされていた初恋リミテッド、見てみようかと思ってます。クムさんが推すってことは楽しいに違いありません。気になったのは、ある意味問題作の軽音についての批評がなかったことですかね。放送を聞いててクムさんのコメントに軽音を皮肉ってるなぁと感じたのは私だけだったのでしょうか。クムさん的アニメとしての良し悪しだけでもお聞かせ願いたいのですが、ちなみに私は否定派なのですが。
はい、ということでね、初恋リミテッドなんですけれども、前回あの私が3位に入れてしまったばっかりに、こうなんかね、うん、見ようかっていう人がいたとか、意外と見てたけどもいいと言わなかった人、ああよかったって言ってくれたら嬉しいな
と。声を上げにくかったんですかね。
まあ言
ってよかったっていうの、
まあね、恋愛ものって言えば恋愛ものだし、ちょっとかなり釣り系ではあるよね、ちょっとね、パンツ見えそうな見えないようなみたいな感じもあるし、
そういうアニメだったんですか、うん、
だっていちご 100% 同じ原作者だからね、漫画自体は。
納得、
はい、だからまあ最初はそんなつもりじゃなく見てたのが、だんだんだんだん青春ものとしてしっかりしてんじゃん、だから女の子のキャラクターだけじゃなくて男も含めていいよねっていうところも最後になって、いい青春アニメでしたよみたいな話でうちは取り上げたんですけれども、
うん、
いやまあだから途中まではそこまでね、取り、うん、ね、言うほどっていうか、まあ、みんな見てないだろうしみたいなのもあったんですが、まあ、よかったらね、あの興味持っていただいたら見ていただけたらなとは思います。はい、
はい、
で何でしたっけ、あ、軽音ね、軽音はですね、はい、前回最終回特集もいっぱいいただいてたんで、よかったら掲示板の方で、
はい、
まあ、いろんな人の意見を聞いていただければいいんじゃないかと
あの、なるほど、
初期の頃に多分語ってって、途中から面白くなったんじゃないのっていうところまでは私は語ってたと思うんですが、うん、あくまでも普通のアニメじゃないのと、いっぱいある深夜アニメの一個にしか私には見えないので、
はい、
はいはい、ありがとうございました
ありがとうございました。続きましてメカニックさん、ありがとうございます。コマさん、テンコさん、こんばんは。前回の特集トップを狙いにコメントを投稿させていただき、その際にトップ1は感動しましたが、トップ2は挫折してしまいましたとコメントしたら、2も見ないともったいないとアドバイスをいただいたので、劇場版でトップ2を見ました。
そしてクムさんやテンコさんの言っていた意味が分かりました。2を見終わった後、やっとトップが完結したという気持ちになりました。言うまでもなく涙しました。貴重なアドバイスありがとうございます。あ、いやいやいや、とんでもないとんでもない。偉そう、
偉そうな。はい、まあうちら基本偉そうですけどね、大抵。はい、ちょうどね、だからね、やっぱ劇場版ってね、ありだと思うんですよ。
うんうん、
これほらビデオさ3本見なきゃってなると結構借りてくんのもあれだし大変じゃない、
うんうん、
でも劇場版だったらさ、なんかのついでに1本借りてくればいいわけじゃん、
うんうん、
そしたらほらそれでね、あの感動が味わえるわけでしょ。
はい、
いいと思いますよ、劇場版
おすすめしますよ。
はい、まあ、ぜひ
買っちゃい
ますね。ワンツーセットでいくといいかもしれません。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、初心者さん、ありがとうございます。この前のトップを狙いは、本当は25話くらいあるのを6話だけ DVD にしたって本当ですか。
はい、波のマニマニさんが答えていただいてます。
はい、おそらく番組内でも説明があるでしょうが、結論から申し上げれば嘘です。トップを狙いを架空の特撮作品とし、全26話の架空のドラマがあったとして、次回予告を作るという企画があり、その中でのあくまで架空の話です。本編は全くありませんが、日高のり子さんの絶叫が聞ける楽しい次回予告が CD 音源として残されております。正確には全26話で12話が結番だそうで、また0話として前夜祭があります。このあたりの元ネタは、さしてください。
はい、
笑い、
はい、ということでね、これね、私この辺話実は知らなかったんだけど、ちょっと調べてって分かったんですが、もうこれ大体ね、12話が結番っていうだけでもうあーって思うわけですよ、うちらの。
あ、お約束っていう、
お約束みたいな感じで、
これもお約束ってことなんですか。
そうですね、もう12話結番でググっていただければ大体分かるんです。
本当ですか。
はい、12話結番でググってくださいよ。ちなみに言うと12話結番は、はい、ウルトラセブンの12話の話ですね。
うん、
これスペル星人っていうのが出てくる話なんです。いろいろね問題があってね、ウルトラセブンの話の中で12話だけは DVD とか確かなってないんですよ。
はあ、なんでまた
再放送とかでも、はい、放送されない。
闇歴史葬られたんですか。
そうですね、まあ、いろんな事情がありまして、その辺はもうググっていただければいいと思うんですけど、
あ、ググ、
いろんな大人の事情で、まあ、12話結番になったんですよね、実際。
ああ、
だからその辺とかがこう、まあ、ここに入ってるっていうことは、まあ、言ってみたらね、これ特撮好きな人たちとかがやってた、もともとガイナックスにいた人たちとかウルトラマンとか好きな連中ゴロゴロいましたからね。
うんうん、
だからまあそういうネタがいろいろ取り込まれているっていうことだと想像しますが、まあ、実際そんな26話できるわけなかったので、まあ、26話やったとしたらこういう予告が入ってたよっていうネタ集みたいなもんだと思いますよ。
なるほどなるほど、
じゃなかったんでしょうかね。
う
ーん、はい、波のまにまにさん、解説ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
最近ね、なんかね、質問が来たらね、リスナーさん、うん、他の一人の質問に対して他のリスナーさんが答えてくれてんだよね、番組。
すごい
レス
ですね。ますます私たち楽できちゃうじゃないですか。
楽ですね。もうもっともっと楽させてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、このその手のその話なんで、今回ちょっと来週の話になってたので読めなかった方が3名ほどいらっしゃいます。
はい、ではお名前だけご紹介させていただきます。一匹うさぎさん、チクチクさん、 B さん、ありがとうございました。
ちょっとね、方言の新番組の中に出てくる方言の話題でこの3名の方とあともう1人かな、いろいろやってくれてたので、ちょっとでも来週の話なのでこの辺はっていうことで、今回カットさせていただきました。
はい、
はい、まあ、とりあえず解決したっぽい質問に興味がある方はぜひ、ね、掲示板の方覗いていただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。ということで、
ありがとうございます。
終わりです。
お、
はい、番組に対するご意見ご要望ありましたら、
ありましたら Google などでひらがなでそこあにと検索をお願いいたします。そのサイトの中にあります投稿専用 BBS、 いっぱい分かれてますけども、専用の BBS に書き込みをお願いいたします。お待ちしております。
はい、ということで、次週ですね、7月19日日曜日配信の、特集は新番組青田街です。
はい、青田街です。はい、
じゃあまた天狗さんとは来週お会いいたしましょう。
お会いいたしましょう、
はい、お会いいたい私くむと
天狗でした。さよなら、
さよなら。